今宵は山大ゲストです。山口大学人文学部教授でいらっしゃいます田中晋作さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
いえいえ、本当に
ご無沙汰しております。
そうですね、
この番組ではですね、以前は考古学の話をいろいろと伺いまして、
はい
はい、あの時はですね、それまであまり私なんかこう興味が、まあ、正直なかったんですけど、先生のお話伺って、もうすっごくあの時からもなんかすごく興味を持つようになりまして。
ああ、僕勝手なことばっかり言ってましたのでね、
ご専門が日本考古学の中でも、はい、いわゆる古墳時代でしたね。
そうですね、ですからちょうど日本で、国の原型ができる頃、まあ、そういう時代ですね。はい、
もういろいろとですね、興味のあるお話いただいたんですけれども、今夜は、まあ、ちょっとそのお話、まあ、そのお話なんですけれども、うん、実は先週ですね、山口医学研究センターセンター長にお話を伺いました。
はいはいはい、
その、プロジェクトの一つとしてですね、先生方の研究っていうのを、少しありましたんで、ここからそれぞれの、担当の先生方にお話を伺っていくんですけど、第一弾ということで、
ちょっと緊張しますね。いらんこと言って
ください。先生に話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそどうも。
さて、山口大学が進めている山口医学研究、山口医学研究という、ね、力を入れていらっしゃるわけですけれども、
はい、
まあ、地方創生ということもありますから、山口大学からそういうさまざまな研究をもとに、はい、いろいろと広げていこうというお話でしたね。でその中で先生、まあ、代表として先生のお仲間でですね、今プロジェクトとして挙げていらっしゃるのは、
はい、
タイトルは何になるんですか？
古代テクノポリス山口、いわゆるですね、工業地帯、最新技術を持った工業地帯、
はい、
テクノポリスというちょっとイメージ、まあ、これいろんなところで耳にされるかも分かりませんけれども、はい、その前に古代という言葉を置いています、
はい、
で現在でも世界各地にですね、テクノポリスと言われるところはたくさんあるわけなんですけども、ね、実はこれはご存知の方がおられるかどうか分からないんですけれども、どうしても山口と言いますとね、その、幕末維新期であったりとか、はい、それからその、中世から戦国前期にかかってくる大内のお話ですとかね、はい、そういったものについてはよく耳にされると思うんですよね。特に、今度高杉晋作が、150年ですかね、
はい、
150年期に当たるんですか、そういうことで最近ニュースなんかでも出ておりますけれども、それ以外に山口が持っている多分日本を代表するということも使っていいと思うんですけど、他の地域で持ち得ない一つの大きな特徴、
はい、
それが実は古代テクノポリスとしての山口なんだと思うんですね。
山口イコールテクノポリスっていうのはなんとなくこうピンとこなかったんですよ。
ああ、そうでしょうね、例えばですね、これあまりそれは知られてないことかもわかりませんけれども、ちょっとお話長くなりますけどね、私が学生の頃、まあ、平成、学生終わって平成に入ってからですかね、東大寺のね、境内で公衆便所を作ることだったんですよ。
はいはい、おお、はい、
うん、
はい、
でそこへ柏良工学研究所の方が発掘調査に行った、
はい、
で便装部分だけ掘るようになったんですけども、うん、今度、見学に行ったら、便装どころか体育館ぐらいの穴掘ってたんですよ。
なぜそんなに。
そう、実はですね、東大寺の大仏さん、あの大仏さんですね、
はい、
あれは長門の国から出た銅で作ったということは分かってたんです、
はい、
ところがどこの銅山か分からなかった、それがその時の発掘で大仏を作った後のゴミを捨てた場所が分かりましてね、
はい、
でその分析をしたら、
はい、
現在の峰市の長登りの銅山だって分かったんです、これすごいことですね。でつまりですね、当時の国の、まあ、宗教的な部分ですね、それを総括して支配につなげていこうとする総本山の東大寺の大仏の、ね、銅が山口から出てる、聖堂されてる、すごいことですね。
すごいことですね、
でこれまず一つでしょ、
はい、
で同時に山口では、その、古代にお金を作ってるんです、日本のお金、造幣局みたいなね、
山口にあったんですか。
そうそう、でこれはね、国の経済の根幹を支えるお金をですね、でこれ例えば、奈良とか京都とかで作るんではなく、当初はやはりそこで作ったんですよね、周りで、それがその後山口へ来るんです。ああ、これすごいことですね。ですから要は国の根幹を成すような事業が近畿から離れたこんな山口でやってるんです。
本当ですね。
でそれが、例えば長門の国でまず作られる、ちょっと調布のあたりですね、で作り始めて、でそれが 9世紀の前半段階にそこがちょっと廃絶したために、うん、これスウォーへ移ってきます。スウォーというのはね、ご存知の、はい、長州、まあ、長門とスウォーという国がありますけれども、うん、それが移ってくるところが現在の山口市の須善寺なんですね。
須善寺にそういえば跡地がありますよね。それはそこにつながってるわけなんですか。
ですから当時の古代国家の例えば経済的な部分、精神的な部分、そういうものを支えるものが、
はい、
この近畿から離れた山口から行くわけです。
それって先生もしかして、うん、例の日本遺産だってなんかこう選ばれてもおかしくないじゃないですか。
萩が今度その幕末維新で近代遺産の近代産業遺産でいくつかのものが、
はい、
まあ無論グループですけれども、世界文化遺産に登録されましたね、
はい、
だからそういうふうなことを考えると、うん、それに引きを取らないいわゆる日本の大きな流れの歴史の中の一つのエポックを隠したのが実は山口なんですよ。
なんかすごく夢と言いましょうか、うん、私たち山口の人間は胸張っていいですね。
これはねでもね単にお金を作ったとか、
はい、
銅の鋳造をしたとか銅の精錬をしたとか、
はい、
それだけじゃないんですよね。でお金を作ったってそれ全国へ持っていかないわけですよ、うん、運ばなあかんわけですよ、
はい、
単純に言ったってね、
はい、
そうするとその製造する技術それは当然ここにあるわけですけれども、うん、それを体系的に物を動かしていく、ね、そういう物流のシステムとか
そうですね、
それを管理していくシステムとか、
はい、
その技術者をここで、ね、うん、生活していただかなか、そんなさまざまな多岐にわたるものが単にお金を作ってました、
はい、
銅が採掘されました、
うん、
じゃないんです。重要なのはその背後にある具体的な要素なんですよ。
そこからこう考えられるさまざまなことっていうのがまだたくさん出てくるということなんですね。そうなんです。
ただねこれ残念なことは私は考古学やってますから、
はい、
ただ発掘するとかいうことはいいんですけども、うん、発掘するだけで例えば当時の記録に残っている文章ですね、うん、文字に残されているものから起こす、うん、これだけではダメなんですよ。
あ、
なんで山口の銅でなければいけなかったかです。
なるほど。
そう、どうって言って私も詳しいことはよくわからないんですがね、
はい、
ですから研究のグループの中に、うん、そういう金属をやっていただく先生入っていただいてます。
それって理工学研究なさってる方とか、
そうなんですよ、
まあ、教育学部の方とか、
はい、
中に農学部の方もいらっしゃるんだ。
そう、実はですねきっとそういうふうな、工事、まあ、事業がこの山口県下で起こってると、うん、で銅の性質もそうなんですけども、山口 その長留の銅はスズの成分が、ヒ素の成分、ごめんなさい、ヒ素の成分が多いんです、はい、そうすると銅が流れやすいって言うんですよね。
うん、
溶かした時に、だからそういう適材適所、山口の銅でなければならない必然性、そういったこともあるんですが、例えば、そこで、銅を鉱石から、まあ、精錬していきますね。で例えばお金を鋳造しますね。そうすると燃料がいるわけですよ、
はい、
燃料というのは石炭も石油もないですから、ね、新炭、炭とか木材ですね、はい、でそれどんどん買ってくるわけですね。
なるほど。
そうすると山が荒れますね、
はい、
きっと負の遺産もあるんですよ。
うん、なるほど。
そこで銅を鋳造する、ね、土壌汚染してるかからない、うん、だから我々はひょっとしたら、このどうしても目につくそういう、大きなものばかりいきますけれども、同時にそこで起こっている負の遺産、
はい、
例えば水質の問題、うん、土壌の問題、
うん、
ね、いろんなことが今度はそういう方面の先生方に入ってきていただく。
なるほど。
だからひょっとしたら須善寺の周辺で山を全部切ってしまったために土石流が起こっているかわかりません、
うん、あ、そういうことにつながるんですね。
だからそういう複合的な部分を、
うんうん、
その歴史をやる、考古学をやる、うん、それだけではできないんですね。
だから多岐にわたってるってい
うことなんです
ね。そうなんです。
だから当時の、その、お金を作ったり、
うん、
ね、銅を採掘したり、うん、その事業がさまざまな、部分によって構成されていると同じ、うん、それを明らかにしていこうと思うと、
はい、
歴史は考古学だけではダメなんですよね。
なるほど、
はい、でそれは分離融合ということなんですね。
そういうことなんですね、うん、いやもう新作先生の話はいつも楽しくってついつい私かける曲も忘れちゃうんですけど、また今夜ももう、ま、もうちょっとで忘れるところ、ちょっとここでお休みにして、
はい、
曲をおかけしようかなと思うんですね、
はいはい、
で今夜お持ちいただいたのはビートルズということなんですけれども、
はい、
これはお好きなんですね。やっぱり
昔はね、
あ、昔は
今はね、もうなんかこういう聞くだけの気持ちのゆたりがなくて情けないんですが
いえいえ、
はい、
で思い出していただいて、
はい、
今夜かける曲は何でしょう。
エリナリーグミーお願いします、
はい、それにしてもやっぱり先生のお話の中ではトイレが出るんですね、
はあ、好きですね
今夜 も,、うん、もう真っ先トイレの話でしたけれども、あやっぱりトイレから来るのかって思いました。
いろんなお話で申し訳ございません。
そんなそんな。でも
食事大丈夫かな。
あの東大寺っていうとね、はい、山口でいうと徳寺の木だとばっかりもうそれしかないと頭の中にありましたんで、そうそうそう、新しい発見でした。
あ、そう、ぜひ知っておいてください、
ね。さあそして今回そのさまざまな分野の皆さんとともに研究をしていくんですけれども、これはいわゆる大学でのまあ学問の中での話。で、うん、でもこのプロジェクトっていうのを進めていくためにはそれだけじゃいかないんですよね。
そうなんです。これがですね、例えばあの一冊の本を見るとか、うん、どっかの実験室でやるとか、うん、いうふうな世界ではないんですね、
はい、
で先ほど古代テクノポリス山口という言葉を使いましたけれども、うん、あの今回の場合、例えば山口の須泉寺とか、うん、須江と言われるところがあるんですね、うん、で須泉寺は今お金を作ってたところを言いましたけど、うん、須江というところは、うん、須駅という当時の焼き物ですね、はい、大々的に作ってたところなんですよ、
はい。
でこういったところを、まあ、古代の技術を明らかにしていく上において一つモデルケースにできないだろうかと、
うん、
まあ、一つの提案なんですね、
はい、
まあ、まだ計画段階と言っていいと思います、
はい、
ですからこれを、うん、実行に移していくとかいうことになると大学だけではできないんですよね。
そうですよね、で例えばどういうあのところの皆さんとこう協力をしていく必要がありますか。
まずねこれ、うん、あの埋蔵文化財、まあ、発掘とかもし仮にですね、
はい、
発掘調査とかいうことになってきますと、うん、やはりその、埋蔵文化財の関係を担当している山口氏さんですね、うん、
はい、
特に教育委員会の関係の皆さん、
そうですね、
それからもしそういうふうなことになってきますと、うん、地域の皆さんのご理解が重要なんですよ。
そうか、
でできれば自分たちの住んでおられるところ、そういったところのことをいろいろやらせていただきますので、ぜひ皆様方のご理解と協力というのが不可欠なんですよ ね、
そうですね、でもあの今日のようなお話をねこう伺うと、うん、
はい、
地域の皆さんもきっとね喜んで協力してくださるんじゃないかって私なんかこう聞いてて思ったんですけれども、
ね、
だって魅力じゃないですか、
ま
うん、その土地の。
ただねこれはね私らの発想なんですよ。やはりね生活ということになってくると
ね、
そこに、車が止まったりとか、
ね、
土を置いたりとか、
う
ん、まあ、白状させればね、うん、いろんなことが起こってくるわけですよ、ですからこれはまたその私たちがやってる計画とは別に実生活としてのね中での問題が出てきます必ず、
う
ん、だからこれにはやはりですね大学の方がしっかりと、うん、あのこういうことがあるこういう目的を持って、
うん、
でこの地域にある、うん、歴史を掘り起こしていく、
うん、
まあ、そういうふうなですね、皆さんのご理解をいただかないかんのですよ。でできれば、ね、ご協力をいただけたら、
ね、
これに越したことがないんです。
本当ですね、
はい、
まあ、でもそのためにはやはりあの地域の皆さんのところへやはりあの先生方も皆さん出かけていかれて その魅力を一つずつちゃんと丁寧に説明をされていくということが重要ですね。
でそれと同時に、この埋蔵文化財をなんかこう、山口市域にある埋蔵文化財をね、やはり担当しておられる教育委員会の皆さんとかにやはりあのしっかりと説明をさせていただいてご協力をいただける、そういうふうな下地を作っていかなければいけないという、それが我々がこれから超えていかなければならないハードルなんですよ。
なるほど、
はい、
ということはあの、まあ、プロジェクトは、まあ、こういうふうに立ち上げたけれども、
はい、
これを進めるためにはここからいよいよスタートっていうこと
にな
るんですね。
ただ、できればですね、この結果というのがその学術論文の中とか、研究室の中とか、大学の中ではなくって、いろんな形で、成果が上がればですね、それを地域目に見える形にした地域資産ですね、そういうものにを作っていくところに結びつけていくことができればとは思うんですけどね。
それこそあの、まあ、それぞれあの日本中のねさまざまな地方ありますけれども、
はい、
地方って言っても地方の中にまた地方があってですね、いろいろあの、まあ、こと細かく分けると、そうすると県その県だけでとか言うんじゃなくて、
はい、
その町の中で何かそういったもの魅力があって、その魅力が発信できることによってまた観光客を呼ぶことができたりとか、そしてさまざまな そこから生まれてくるものっていうのは計り知れないですよね。
ですね。でも一番大切なのは、地域の皆様方が、そこにお住まいの方々の一つのアイデンティティとしてね、 そこがやっぱり出発点だと思うんですよ。で、例えばそこに外部から人が来ていただけるとかいうのは、もう一つの次のプラスアルファですね。
あ、そうか、そういうことですね。
ですから我々がその、やろうとしていること、まあ、計画していること、やはりそれは皆様の方の理解と協力のもとになって初めてできるという、だから住民の方、行政の方、そして大学、それが三位一体の形でですね、それもうまく調和してバランスよく機能しなければならない、そこが問題ですね。
実際に、今日お話しいただいた現地へは、まあ、何度も足を運んでいらっしゃるかと思う、その時にこの地域の方々と交流というのはなさっているんですか？
まだそこまで行ってないですね。
じゃあ本当に今からなんですね。なるほど。じゃあ今まではもう独自に皆さんがまあ研究ということで、現地に足を運んで、まあいろんなことをこうご覧になってということなんですか？
そうですね。もうあくまでも机の上でやってたことです。あ、なるほど。これからですね。
いよいよこれからということですね。
だからこの、最初の一歩うまくいってくれると望むんですけどね。
ですね。まあ、そのためにはまあ、研究なさる皆さん一人一人の思いっていうのもやっぱり同じ方向に向いていないといけませんけれども、先生そこは大丈夫なんですか？
これはね、難しいですよ。もう大学の先生というのは、自分がやりたいことがまずやりたい、この調整というのは本当に難しいですね。でもこういうふうにみんながあっちそっち向いてるところがやっぱり大学のいいところなんだと思うんですよ。だからある特定の枠に固められて動くんではなくって、それぞれがそれぞれの、研究課題に向かって走っていく。でそれが最終的に一つになればいいわけで、初めからその方向性をつけてしまうと面白みがなくなると思うんですよね。まあ、そこがやっぱり大学のいいところなんだろうと思いますし、今、ご指摘あったように逆の方向性だったら大変ですね。
そうですね。まあ、でもきっと引っ張っていらっしゃる代表の先生がこんなに情熱持っていらっしゃるから、きっと皆さんもその情熱に押されていずれ同じ方向に向かっていくんじゃないかなって感じますけど。
ここは点点点点ですね。
そうですか。あ、じゃあここでちょっと一曲またおかけして、それから少し最後にお話を伺おうと思いますが、もう一曲は高橋真理子さんなんですね。
あなたの空を飛びたい。
伺ったらなんか彼女が独立して最初っていうか一人になれて最初の曲らしいですね。だいぶ経つんですね。
そうですか。
そんなに古い印象なかったんですけど、
ね、やっぱり人間古いからですよ。ずっと古くなってる。
先生お好きなんですか？
そうですね、なんとなくこう車の中でよく聞いたりしますね。
あ、そうなんですか。
それが何十年前で、あるかどうかは知らないんですけども、もう私ももう言ってる間にですから、本当に空へ飛んでいかなきゃかかりません。
じゃあ一緒に空へ飛んでみましょうか。
はい、よろしくお願いします。
さて、このプロジェクトを本当に進めていくために、田中晋作先生が今一番思っていらっしゃることは何ですか？
そうですね、まあ、古代テクノポリスという言葉を使いましたけれども、そういう、まあ、派手さということも、あんまり求めたらいかんと思うんですよね。私はやはり、地域と長く関わっていきたい。だからこの調査が大規模にですね、やるんではなくって、継続をする、規模は小さくても長く続けていくこと、それがやはり地域との結びつきを深めていくんだろうと思います。これがやはり地方大学が、現在求められている一つかも分かりませんね。まあ、そんなふうに今は考えてるんですけれども、これはやはり、まあ、皆様方のご意見を伺わなければいけないと思いますけれどね。
そうですね。
はい、こちらの一方的な思いではなかなかいかないかも分かりません。
まあ、一歩一歩皆さんに理解をしていただくところから始まって、そしていずれ地域の皆さんとも協力して、県や市の皆さんとも、協力して本当に一致団結をして、この夢をですね、ぜひ実現させていただきたい。
そうですね、長く長く、
思います。
よろしくお願いしたいと思います。
先生どうもありがとうございました。またぜひ楽しい話、
もう雑白な話で申し訳なかったんですけれども、
ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。